聖書詩編116編5から7節、コロサイの信徒への手紙3章1から4節。主は憐れみ深く正義を行われる。私たちの神は情け深い。哀れな人を守ってくださる主は、弱り果てた私を救ってくださる。私の魂を再び安らうがよい。主はお前に報いてくださる。さて、あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。説教、キリストを待つ。ただいまご一緒に聞きましたコロサイの信徒への手紙に、上にあるものを求めなさいとあります。求めなさいと私たちは命じられているわけでありまして、その求めるべきものは上にあるものです。では私たちにとって上というのはどこでしょうか。そこには普段から私たちが求めているものがあるのでしょうか。私たちが日常的に求めるものはこの地上の世界にあります。ものをはじめとして形のない、例えば人からの愛情ですとか、また人を喜ばせることとか、私たちが自分のものにしたいと願うことや、逆に自分が誰かに与えたいと思っているものはこの地上の世界にあるものだと思います。そのような地上の世界にあるものと、ここで言われている上にあるものとはどこが違うんでしょうか。求めなさいというぐらいですから、上にあるものは地上の世界にあるものとは比べ物にならない気がいたします。ところでこの手紙はパウロがコロサイという場所の教会に宛てた手紙です。パウロは今日の箇所の最初にキリストと共に復活させられたと書いています。パウロの他の手紙でもそうですが、しばしばあなた方はキリストと共に復活させられたとパウロは伝えています。復活という言葉から私たちがまず思いますのは、主キリストの復活ではないでしょうか。主キリストは約2000年前に復活なさいました。過去の出来事ですが、私たちの信仰の核となる出来事です。主キリストの復活がありましたので、私たちも死んだ後にやがて復活させられるのだということをも信じております。私たちの復活はいつになるのか分かりませんけれども、こちらは今から後の出来事です。つまり主キリストの復活は過去の出来事ですが、私たちの復活は将来の出来事というわけです。しかしパウロが今日の箇所で伝えておりますのは、過去の主キリストの復活とも将来の私たちの復活とも違うようです。あなた方は主キリストと共に復活させられたというのですから、私たちの復活を言っているんですけれども、その復活はすでに起きたと過去の出来事として語っております。私たちは復活させられたのだと。実はパウロは今日の箇所よりも前にも主キリストと共に復活させられたと語っております。2章の12節なんですけれども、お読みしますのでそのままでお聞きください。洗礼によってキリストと共に葬られ、 またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じて、キリストと共に復活させられたのです。まあ、こういうふうに語っております。今読みました言葉には、今日の箇所にはない洗礼という言葉が出てまいります。キリスト者になるときに教会で授けられる洗礼です。洗礼を授けられたときに、キリストと共に葬られたというのです。この時に葬られたのは、私たちの生身の体ではなくて罪の体です。罪ある自分が死んだというのです。まあ、罪の体と言われましても、自分の罪は自分では気づきにくいものです。だから主キリストと共に葬られなければならないとパウロは言うのです。主キリストが十字架で死なれたことによって、自分たちには気づきにくい神への罪をはじめとし、もろもろの罪もすべて主キリストが担ってくださいました。私たちがこれまでに犯した罪、これから犯すであろう罪、すべてを私たちは主キリストに押し付けて、主キリストを死なせてしまった張本人です。主キリストが死なれた事実から、自分の罪があぶり出しのように私たちに迫ってきます。私たちがそのような罪から救われるための唯一の方法は、キリストと共に葬られることです。つまりキリストを信じて洗礼を受けます。その時その人はキリストと共に復活させられます。そして教会に加えられ、キリスト者としての人生が始まります。ですから、上にあるものを求めなさい、そこではキリストが神の右の座についておられますというふうに続いていきます。キリストが神の右の座についておられるのは、復活後に天に上げられたからです。ですので、今キリストは天におられます。まあ、そうだとしますと、上にあるものとは素直に考えれば天にあるものです。天そのものと言っていいかもしれません。そこはキリストがおられるところです。天を求めるのは天のキリストを求めるのと同じです。さらには、上にあるものとは主キリストが約束しておられる私たちの体の復活とも言えましょう。私たちは体の復活の約束を与えられましたが、まだ実現には至っておりません。しかし主キリストと同じように、私たちの体も復活させられ、天に上げられる時が来る。これがキリストの約束でした。このように天のキリストにしても、また私たちの体の復活にしても、私たちはまだ地上におりますので、上にあるものには手が届きません。天のキリストと直接交わることはできませんし、私たちの体の復活の時はまだ来ていません。私たちは地上からはるか遠くにある天を見上げているだけです。だから上にあるものを求めなさいというのです。パウロも地上に生きている一人として、同じく地上に生きている私たちに対して、上にあるものに憧れを抱いていきましょう、熱心に求めていきましょうと呼びかけているのです。私たちが力尽きて諦めてしまわないようにです。パウロはまた、上にあるものに心を留めなさいとも言います。またもや上にあるものですが、求めなさいと言われるよりもより具体的な言い方に聞こえます。自分の心の向きがあちらを向いたりこちらを向いたり、まあ、バラバラになってしまったら、上にあるものを心に留めていることができません。上にあるものをしっかりと見据えて動かされないようにするときに、 上にあるものに心を止められるようになると思います。つまりキリストに心を向けます。脇目も振らずにキリストだけにです。キリストだけを思います。これは私たちが自分からするというよりも、キリストによってすでに私たちはキリストに心を向けさせられました。だからキリストを信じたわけです。信じてから私たちはキリストに心を向けていて、キリストに心を止めてきたはずなんです。例えば私たちは趣味でも遊びでも好きなこと、興味があることに対してはどれほど時間を費やしたとしても飽きてしまわないと思います。何の抵抗もなく心を止めていられるわけです。私たちにとっての上にあるものとはまさにそういうものではないでしょうか。自然に上にあるものに心が向いてしまう、上にあるものだけで心の中が占められてしまう、心を止めていられるようになっているはずなのです。しかし自分を顧みたときに、そうだろうかと思ってしまうんです。いつも心の中が主キリストだけで占められているかと問われますと、まあそうではありませんと正直に言わなければなりません。地上に生きている人間でありますから、地上にあるものに心を惹かれます。上にあるものを心に留めていないのではありません。上にあるものに心を留めているつもりですが、地上にあるものにも心を留めてしまいます。つまり二股かけてるんです。パウロは私たちがそういう人間だと見抜いています。そこでパウロは、地上のものに心を惹かれないようにしなさいと付け加えることを忘れていません。地上に生きる私たちは地上のものしか見ようとしません。いや、見えていないと言った方がいいんでしょうか。まあ、放っておくと天に心を向けようとしないのです。なぜなら、地上で生きていくためにはとりあえず地上にあるものだけで事足りるからです。生きていくために必要なものや人間関係、価値観、私たちを楽しませるもの、好奇心をくすぐるもの、何もかも地上にあるものです。地上にあるものに心を惹かれ、時に心を奪われます。地上のもので満ち足りてしまいます。あるいは地上のものに心を煩わされます。けれども、もう一度申します、私たちはキリストと共に復活させられたのです。地上に生きる身でありながら洗礼を授けられ、キリスト者とされて、私たちは心を上に向けることを初めて知らされました。地上にあるもので満ちたり、心を煩わされてしまう私たちが、天にあるものの素晴らしさに目を開かされました。目を開かされたのですから、それが一瞬だけで終わってはいけない。上にあるものにずっと心を留めておいてほしい。上にあるものだけがなくてはならぬものだとパウロは伝えているように思います。私たちが地上にあるものに心を惹かれるうちに、キリストへの熱意が冷めてしまうのをパウロは心配しているのかもしれません。そうなったらキリスト者の危機です。パウロはキリスト者でありながら、地上のにあるものに心を奪われた人たちをそれまでに幾度となく見てきたのかもしれません。だから上にあるものを求めつつ生きていきます。私たちは心を上に、地上よりも高く上げます。地上のものに心を惹かれてはなりません。私たちが求めるものはこの地上にあるのではありません。上なるキリストにありますので、キリストとその恵みだけを私たちは求めていくのです。 さて、ここまでパウロは私たちに与えられた恵みと恵みにふさわしい生き方を語ってまいりました。理由らしきことについては何も語ってきませんでしたが、3節でようやく理由を語り始めます。ここには、あなた方の命は主キリストと共に神のうちに隠されているのですとあります。まあ、ここで言われている命は、私たちの体の復活の時に明らかにされる命、まあ、すなわち永遠の命です。洗礼を授けられた人は主キリストと共に復活させられたのですから、永遠の命の約束をいただいています。やがて自分の体が復活させられると、まあ、将来の保証をいただいたわけです。ではその永遠の命は今どこにあるのかと言いますと、神のうちに隠されているというのです。隠されていますので、地上にいる私たちにははっきりとは分かりません。でも神のうちに隠されているのは、あなた方の命だと言っています。このパウロの言葉を聞いている人たちのための命です。キリストの死と引き換えに教会に集められたキリスト者に約束された命です。この約束されている永遠の命を、地上の悪いものに心を惹かれるうちに忘れてしまうことがないとは言えません。天にある見えないものよりも、地上にある目に見えるものに心を奪われやすいからです。確かに私たちのための永遠の命は目に見えるものではありません。ここにありますと言えるものでもありません。そのため約束を忘れてしまわないまでも、まあ、大事なものという記憶が薄らいでしまうことが起こり得ます。ですから神のうちに隠されているというのです。私たちのための永遠の命はどこかに行ってしまったわけではない。私たちが自ら永遠の命を探す必要もない。すでに準備がされていて、今は神のうちに隠されています。見方を変えますと、私たちに与えるべき時が来たなら、すぐに与えることができるように取り置いてあると言った方がいいかもしれません。永遠の命はあるわけです。私たちのために取ってあるわけです。永遠の命はですからなくなりません。だとしたら、神のうちに隠されている命を私たちに与えてくださる時を待つしかありません。その時というのが4節にあります主キリストが現れる時です。天におられる主キリストが再び地上に姿を現されます。これは終わりの日の出来事です。終わりの日がいつになるのか私たちには分かりません。キリストは弟子たちに語っておられました。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、父だけがご存知である。まあ、キリストご自身も終わりの日をご存知ありません。神だけがご存知です。ただ終わりの日が来ますと、主キリストが姿を現されるわけです。これで終わりの日が来たことを私たちは知らされます。終わりの日に再び現れるキリストが、ここではあなた方の命と言われています。今日の箇所での命が永遠の命を指していることを考えますと、再び現れるキリストが私たちにとっては永遠の命そのものだと言わんとしているように思います。つまり先ほどは神のうちに隠されていると言われていた私たちの永遠の命が、終わりの日になるとキリストと共に現れるわけです。現れるという言葉には、知られるようにするという意味もありますので、まあ、隠されていた永遠の命をキリストが知らせてくださるというわけです。もう隠しておく必要がないのです。 取り置いてあった命を与える時が来たからです。キリストが永遠の命を携えて永遠の命を待ち望んでいた人たちのところに下って来られます。終わりの日というのは永遠の命が私たちに与えられる時です。ですから終わりの日を私たちは待っているわけです。最後の文章ではキリストが現れる時、私たちもキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょうと言われています。終わりの日に私たちもキリストと同じく栄光に輝くようになるというのです。ここでいう栄光は私たちが永遠の命を与えられた後の姿です。言い換えますと復活させられ天に上げられた後の姿です。その時私たちはキリストや天使たちと同じように栄光に輝く姿に変えられます。まあ、残念ながら今はまだ栄光を与えられておりませんので、ここでも現れるでしょうと、まあ、未来形で書かれています。終わりの日は将来のことですので、私たちが栄光に包まれるのも将来のことです。ですから本当に実現するんだろうかと疑ってしまうこともないとは言い切れません。パウロは私たちに与えられる将来の栄光をローマの信徒への手紙の8章でも語っています。こういう言葉です。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。ここでも神がお召しになった者たちに義と栄光をお与えになったと言います。ただし今日の箇所と違い、今読んだところ違いますのは、ローマの信徒への手紙には栄光をお与えになったと過去形で書かれていることです。神が救いに定めた人たちにすでに栄光は与えられたのです。終わりの日が来ていないのにです。それなのに私たちは依然として肉の体のまんまです。これはどういうことでしょうか。まあ、聖書全体から考えてみますと、やはり今日の箇所にあります通り、栄光は終わりの日に与えられます。つまり将来に起こる出来事です。では先ほど読んだローマの信徒への手紙にはどうして栄光をお与えになったと過去形で書いたのでしょうか。まあ、おそらくキリストを信じ洗礼を受けて義とされた時、まだ栄光は与えられていないのだけれども、すでに栄光は与えられたも同然だと言いたかったためではないかと思います。キリストによる救いは義とされた時から始まり、将来にわたって効力を失うことはありません。ですから私たちが栄光を与えられるのは確実だということです。将来はもう決まっているんです。私たちはすでに栄光を与えられたようなものです。だとすれば私たちはその日が来るのを待つだけということになります。その日が来れば必ず実現するわけですから、キリストが再び現れるとき私たちも栄光に包まれるのです。私たちは終わりの日を待ちながら絶えず上にある主キリストとその恵みを求めていくことにいたしましょう。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、信仰を与えられ洗礼を授けられ、キリストと共に復活させられた私たちは天の約束をも与えられました。地上のいかなるものよりも優れてまた尊い天にある栄光の体を望み見ることが許され、心より感謝をいたします。天にあるものは私たちにとってはまだ見ぬ事柄ですので、果てしなく遠くにあるように思います。 現実的ではないのです。しかし主によって与えられた天の約束は真実であると私たちは信じております。どうか私たちの心を上に向けさせ、キリストが再び来られる日を待つものとさせ、互いにいたわり合い励まし合う教会を立てていけますように、私たちに聖霊の助けをお与えください。願いつつもこの場に集うことができない一人一人を顧みてください。病気の人、治療中の人を癒してください。体が弱っている人をお支えください。苦しむ人、不安な日々を送っている人を助け、穏やかに過ごせるようにお計らいください。必要なものを事欠いている人にはどうかあなたが必要をお与えください。悩んでいる人、迷っている人を身旨のままに導いてください。看病している人、介護している人の健康を支えください。闇の中にいるすべての人に御子の誕生の喜びが届きますようにと心からお祈りをいたします。この感謝と願いと主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。